皆さんこんにちは、今録音しているのが9月3日のちょうどお昼になったところなんですね。で、実はこれからの夏期講習の今年の夏期講習の最後の授業が始まるんです。それでですね、その夏期講習の、終わった時に何か皆さんにお話ししたいなと思って、簡単な、ね、お話をしたいと思って、その話を何をしようかなと思ってずっと考えていて、まあ多分こういう内容をするだろうなっていうお話をします。結論から言うとですね、私は数学をずっと勉強してきたんですけど、本当に良かったなと思うんですよね。数学という学問を真剣に学んできて本当に良かったと思うんですね。で、だからも教えられるんですね。で、また数学を教えるっていうのもすごく好きですね。まあ、もちろん数学だけじゃなくて、うちの塾では全部教えるんだけれど、物理もね、科学も、もちろん古文漢文も全部、文系科目も、しっかり教えるんですけれども、とりわけやはり数学っていうのはいいなと。で、次は物理ですよね。で、しかも物理の、まあもちろん高校物理ではいわゆる現代物理学っていうのは教えませんが、そういう意味ではその古典物理学ですね。古典力学とか解析力学とか、まあ電磁気学とかをまあ教えるわけですけど、非常にいい学問だなと思うんですね。いろんな学問とかいろんな理論の中でも、美しさと、それから完成度の高さと、そして有用性ですね、実用性の高さっていうのは、群を抜いていますよね。で、そういう意味ではその古典物理学っていうのは好きですよね。で、じゃあなんでかなと思うんですけど、その数学とか、まあもちろん例えば、まあ、何を比べるかたいかっていうとね、例えば将棋とかありますでしょ、将棋とか碁とかありますよね。まあ好きな方いらっしゃると思うんですが、まあ実は私全くしないんですね。まあ全くルール知らないんですよ。もう一回もやったことはないんですね。でも私の友人たちには小学校以来将棋をまあ達人的にできる人って何人もいて、まあ碁もそうですね。で、教え子さんの中にも多いんですね。ですが私は全く興味がなくんですね。です、なんでかなって思うんですけど、結局ね、数学っていうのはまあ物理学もそうですが、その現実の創造能力っていうのがあるんですよ。ある種何でも作れてしまうんですね。で、何でも作れるかって、なぜその理由って何かって言ったら、抽象度の高さなんですよね。だから同じ方程式でいろんな現象を表せますでしょ。だからそれがだからその数学の現実創造能力につながってるんですよね。だから数学と物理学と、まあ科学っていうのはそうですが、その中のとりわけこの数学と物理学っていうのはものすごく現実の創造能力が高い学問ですよね。だからある種個人のたしなみという点ではいろんなものもいいのでしょうけれども、素晴らしいものだと思うんですが、この現実的な想像力っていうものを兼ね備えたものとなるとなかなかありませんよね。もう何でも作れますでしょ。それがだからまあ、ある種の理系の学問というか、その数学物理学の、学問の素晴らしいところですよね。だからそこに目を向けると、なんて素晴らしいんだろうと思うんですよね。でね、教育っていうのは常にその今というよりは、その子たちのね、今お預かりして、リアルにもお預かりしている子たちの10年後20年後にもっともっと幸せになってほしいと思うんですね。で、その時にこう役に立つようなことをしたいと思うんですよ。で、その時にある意味数学を教えるとか、まあ科学を教えるっていうのはものすごく大事なことだと思うんですね。で、それはなぜかというと、先ほど申し上げたとおり、抽象度の高さが故に現実の想像力があるからですよ。で、これはね、情報科学も同様なところはあるんですよ。もちろん数学も、あるいは物理学も全てそうじゃないと思うんですが、率直に言うとね、その現実的な想像力を欠く部分もあると思うんですが、謙虚にね、それを認めなきゃいけない。つまりその、なんていうかな、個人のその、なんていうんですか、自己満足的なね、ところっていうのは、やはりあるんですよ。それはやはり否定できないし、それを批判なさる方も、批判するってことも、妥当なことだとも思うんですが、そう言ってもそれだけじゃないですね。やはり、ものすごい現実的に想像力があるっていうことです。で、その時に、まあ、例えば10年後、20年後、30年後でやった時に、それがものすごい役に立つと思うんですね。もちろん役に立つから勉強するっていうわけではないですよ。でもね、やっぱり役に立つっていう側面も大事なことですよね。だから現実を作っていけるんですよ。でね、実はね、この現実を作っていく面っていうのは2つあるんですね。それはね、例えば数学の問題考えると、まあ、物理の問題もそうですね。まずね、何をやるかっていうと、まあ、問題文で何が言ってるかとか、あるいは実験から何が言ってるかとかいうことをまあ、考察するわけですね。常にこの情報をまず整理しますよね。だからそもそもデータの正しい整理がなかったらば、正しい結論などは得れないので、やはりデータを集めるわけですよ。いろんなデータを、ね、集めていく。 で、それともそのランダムに集めるわけじゃなくて、ある仮説に基づいて集めていくわけですよね。ある仮説があって、そしてそれをその検証するためにデータを集めていくってことですね。だからそれがまたランダムに集めるわけではないんですよね。でそこがだから現実のまずそれを分析してますでしょ。そういうふうに仮説を立てること自体がね、そこで現実を切ってるんですよね。で、あるいは切り捨ててると言ってもいいんですよね。で、そこから抽象度っていうのが上がっていくわけですよね。そしてまあ仮説を立て検証し、仮説を立て検証しっていうことですよね。あるいは実験しということですね。特に他の物質化学だったら実験をしということになると思います。そしてそのどんどんどんその、ある種の抽象的な考えに至っていくわけです。まあ、それを多分理論というんでしょうね。で、そのだから頭の使い方ね、知識そのものもそうですよ。知識ものすごく大事なんだけれど、その頭の使い方ね。で、それはもうそこまで高度じゃなくても、大学受験で問題をいろいろ考えますよね。その考えるっていうこと自体が、ものすごくその、なんていうんですかね、いいわけですよ。そのプラスになるんですね。特にね、まあまあ、皆さんね、ある種の時代の閉塞状況を思っていると思うんだけど、別に閉塞される必要はないんですよ。全然。勝手にね、閉塞する必要は全然ないんですね。閉塞させられる必要もないんですよ。やはりね、数学の根本的な精神は、数学は自由なんですね。でもね、もっと言えばね、学問は自由だし、思考は自由なんですよ。ね、だからね、その、学問を学ぶっていうことは、実は思考が自由であることを学ぶんですよ。あるいは、我々の能力が無限だってことを学んでいくんですよ。ここですよね。だからね、学問ってのはそこに至るんですね。そしてしかもそれプラスその現実創造能力があるっていうことですね。創造能力がある知識っていうことになりますね。でそこが大きいんだっていうことなんですね。でそこをだから間違えないでほしいなということなんですね。で、ね、もう一つ、まあもうちょっとアドバイスめいたことを申しますとね、やはりいわゆる古典力学とか、まあどっちかといえば解析学でも、その古い部分の解析学ですよね。っていうのは実はものすごく大事で、実際計算できることも大事ですし、まあ、ある種の抽象的な概念、数学の中ではね、その抽象的な概念とはまたちょっと違う、その解析のですね、解析学のまた凄さっていうのがあるんですね。そこをまあ忘れないでほしいなと思って、どんどん数学やっていくとですね、やはり現代数学の、まあ、素晴らしいものにですね、そう、ある種魅了されるんですね。まあ、それは当然なんだけれど、当然なんだけれども、だけど、そこではなくて、もっとその具体的な現実をこう、なんていうんですかね、解きほぐしていける、あるいは現実を想像していける、そういう、なんていうんですかね、もっとそのリアルな力っていうのが、を味わってほしいなと思うんです。これはまあ、この部分ではまあ、うまく言いませんが、まあ、実は授業を通してそれを教えているんですね。で、もちろんその、ジェネラルナンセンスみたいなことの価値もあるんだと思うんですが、実は私あんまりそれは詳しくないので、それがまあジェネラルナンセンスの方向でも、それがじゃあ全くじゃあ現実的に想像能力と結びつかないかというと、またそれまた違ってくるという、まあ、そこがだからまた数学というものを持っている奥深さ、あるいは学問を持っている奥深さだと思うんですね。ともあれですね、皆さん頑張ってくださいまして、今度の春もですね、みんな笑顔で迎えられると思います。ただまあそこまではやはり忍耐に次ぐ忍耐、努力に次ぐ努力ですね。で、最大限の努力をした人が結果を出せるということです。最大限の努力をした人のみがですね、正確に申しますとね、最大限の努力をした、あるいはしようとした、常にね、だから最大限の努力って分かんないんですよ。だから、少なくとも、その最大限の努力をしようと思って、日々刻々、瞬瞬刻々を過ごした人のみが、結果を出せるっていうことですね。で、そのことを学ぶことも、実は大学受験の大きな意味ですね。でね、もうまあもう一つさらに言うとね、実はこの辺の話はどの程度その生徒さんにした方がいいのかどうかちょっとわからないんだけれど、ので話さないかもしれませんが、ある種ですね、日本の大学自体が機能不全に陥っているんですね。で、それは2つの理由があって、まず大衆化っていうことですね。まあ、大きく言えば大衆化っていうことがあるんですね。それからもう一つは、やはり予算がないってことですね。なぜかですね、大事な大学教育に対しての予算っていうのがどんどん削られていて、これは本当に大変なことになるだろうとは思います。ですからね、もっと言うと、まあそういう大学とか、そういう組織とかにとらわれず、もっと大きく比喩していてほしいなって思うんですね。まあこれはよくまあ数学者になんなりが、まあホームページを持ってらっしゃって、で、よく書いてらっしゃるのは、まあうちの研究室で大学院を志望する人にえなんというところにですね、書いてある文句で、かなり多くの確率で書いてあるんですが、要は大学への就職は難しいので、つまり学位取っても、ね、博士号取っても、 難しいので、まあ、それは了解の上で進学してくださいみたいなことを書いてるんですよね。まあ、正直でそれを読むたびにですね、若い人は行きやしないよなと思うんですね。優秀ならばなるほど、そんなとこ行くわけないじゃないですか。そんなことも分かんないんでしょうかね。だったらね、そんなこと書くなら、君が思ったら学位取った時、僕は辞めて君にポストを譲るから、だからまあ頑張ってくださいっていうぐらいじゃないとね。まあもう実際そうでしょ。だからそういうふうに言えないんだったら、そんなことを書かない方がいいですよ。で、若い職には、とにかくその組織とかそういうものをもう超えてですね、もう自分のこの知恵と、知性と、知識と、度胸とで、どんどん上り詰めていくと、やっていくということですよね。まあ水前寺清子さんがね、昔歌った歌ですね、私これ日本の歌の中で一番好きなんですけど、実は。まあここでは歌いませんが、若い時はもう二度とないと。だからどんとやれと、男ならと。そういう歌がありますが、やはりああいう気持ちですね、すごく大事だと思いますね。それから大きな気持ちでやっていくということだと思います。そういう時代をですね、強く生きてほしいなと。その時の良さがになってほしいなと、心からもうですね。ありがとうございました。